今日は虫を送られる神様というそんな題で言葉をご一緒したいと願っています。4章を見ますと、ヨナのためにヨナの機嫌を不機嫌を直そうと神様は遠駒を生えさせ一匹の虫を送られたと記されていますけれども、そうしたところから言葉をご一緒したい。感謝ということを今日テーマに考えたいわけでありますけれども、クリスチャンにとって霊的な健康のバロメーターとも言えるものではないでしょうか。感謝、どんな時にもどのような状況の中にあったとしても神様によってあがなわれたためにふさわしいことは感謝、すべてのことに感謝せよと、皆さんもお好きな御言葉の一つではないかと。そうした中でですね、先週の木曜日でありますけれども、金曜日でありましたけれども、勤労感謝の日、教区ではちょっとその教区の宣教セミナーのことをお話ししたいわけでありますけれども、高輪教会の八幡照夫先生が講師として建てられ、教会の方と恵みの分かち合いをしてくださいました。高輪教会の今年のビジョンはですね、感謝、感謝で前に進む。最初の感謝は過去に対する感謝で、もう二つ目の感謝は現在で、そして未来に向かって進むというような、大変恵まれた集いであり、本当に大きなチャレンジをいただいた集会でありました。先生が語られたいくつかのことの中で、一番大切なことは、神様の細き御子絵に、祈りの中で示される、語りかけられる神様の細き御声に従うこと、そして神様から示されたことは勇気を持って一歩踏み出す。で、踏み出した時に次の扉を、神様は不思議な扉を開いてくださるお方なんだ。顔の見える教会であることの大切さも教えてくださいました。そのために教会が内向きになることなく地域に出ていこうとするその姿勢が大事だ。高輪教会はですね、高輪教会の売りは日本一安いオカリナ教室、そうです、100円でしたね、100円でっていうのが、そしてそこには、地域の方も6名参加くださっているっていう、まだ救いには導かれているわけではないけれどもと。そんな中でですね、理解福音協会も街道の返済のことがあって、なかなかこの選挙のためにお金をっていうのは難しいところもありますけれども、信仰がなくても、信仰がなくてもない信仰がなくてもない信仰があればお金がなくても大丈夫なんだっていう、なんと福祉センターをただで借りてるという、そんなふうな道が不思議に開かれているという、本当に信仰があればお金はなくても大丈夫なんだということを改めて、感じさせられたとともに、信仰生活の祝福の鍵は自主性、主体的に喜びを、感謝を勝ち取っていくという。私たちが生かされているのはキリストのためであって、キリストのせいではない。イエス様を信じたせいで、イエス様を信じたばっかりに言うキリストのせいでではなくて、キリストのためにっていう、これが良い感化を与える、感謝のうちに良い感化を周りに与える鍵なんだ。自分も楽しめる賜物を生かすことが大事なんだな、鍵なんだなということも思わされました。八幡先生は、 このオカリナが得意でらっしゃるという、まあ、そんなふうなことであるんですけれども、うん、御影福音教会にも、ご自身好きなことを思って、本当に主に仕えて、主に仕えてくださっている方がたくさんいらっしゃいますけれども、それが本当に大事なんだなということを感じました。私は何ができるかな、私は楽器ができないし使えないしな、まあ、スマホは普通の人よりもちょっと詳しいかなと思ったりして、で初めてのスマホ教室、 LINE で何々しませんかとか言うんだったら教室できるかななんてこう思ったりもしましたけれども、そんな皆さんはお好きなこと、どんなことがあるでしょうか。でですね、教会のキャッチフレーズがあってですね、そのキャッチフレーズは、あ、そうだ、高輪教会へ行こうというようなキャッチフレーズだそうです。あ、そうだ、高輪教会に行こう。矢田先生が、じゃあ皆さん行ってみましょうか、自分の教会の名前をって、いいですか、3、はいってこうやったんですけど、みんなね、ボソボソっと。みんなボソボソ、元気がないですねっていうふうにこう、先生おっしゃられて、もう一回ってこうおっしゃられたんですけども、あ、そうだ、御影福音教会へ行こう。まあ、本当に、それぞれの教会がちょっと、遠慮もあったと思うんですけれども、元気よくそのように言えるっていうことは本当に幸いだなって。逆に言うと、そう言えない。なかなかそうは言ってもなということがもしあるのであれば、そうしたことがあるならば、愛と許しの中でそうしたことを教会が分かち合って、そしてそのことを超えていくことができるならば、本当に将来につながるのかなというようなことを感じさせられました。それぞれの教会にそれぞれの課題があるのかなとも感じさせられました、まあ、出席くださったのが柴田さん、有本さん、玲子さんですので、もう少し、尋ねていただけたら詳しく紹介くださるのかなと思いました。で、個人的に私が感じたことですけれども、その中で今できることを感謝するっていうことは本当に大事な会だなって、今できることを感謝っていうのは、本当に、全てが恵まれているから感謝っていうことではなく、感謝できない状況の中でこそ捧げる感謝っていうことが本当に鍵であって、その感謝が伝染していく、人々を祝福していくっていう、多くの場合、私たちは何かしたいことがあっても、あるいは使命を感じることがあってもですね、意外と今は何々だからとかですね、できない理由を数える、そして諦めてしまうということがあるのではないでしょうか。今本当はこうしたい、それに使命を感じている、でも今は何々だから、今はまだ入社したばかりだし、経済的なゆとりがないし、時間もないし、あるいは親の介護があるから、あるいは失敗したばかりだから、本当は心に促しを感じていつつも、でもやっぱり今はと留める、そういうもの。でもそう考えるときにですね、私たちの生涯において本当に全てのものが整うっていうことを待っていたとしたら、一生そういう状況は起こらないのではないでしょうか。全てのことが整う、一生そうしたことは起こらない。まあ、自動車がですね、自動車で運転してて道を走ろうとしてっていう、全ての信号が青になることを待って、そして走ろうとしたら、 一歩も進むことはできない。チャンスを失ってしまう。だから事実そうですけれども、今この状況が神の恵みによって備えられている最も最高の整っている状況なんだという受け取り方、今ここからという神の恵みによってできることへの一歩。いや、そんな私自信がないから。しかし自信というのは一歩踏み出してみて初めて湧いてくるものであって、最初から自信のあるなんていうことはないのかもしれません。聖霊に促されたら、主を愛する私たちに主が私のために語りかけてくださったならば、一歩信じて歩み出してみるっていう、そのためにも霊的健康のバロメーターでもある感謝ということを心に持ち続けることの大切さを感じさせられました。八幡先生がですね、パウロの生涯を取り上げられて繰り返して語っておられたのが、私の身に起こったことが福音の前進に役立つものとなった。私の身に起こったことが福音の前進に役立つものとなった。いや、しかし実際はパウロの生涯に起こっていることは決してもう嬉しいことじゃなくて、捕らえられたり獄に投じられたりというのはそういう状況、まあ、そんなふうなことで感謝ということを今日ご一緒に考えてみたいわけですけど、感謝、何が感謝を、私たちの感謝を妨げるのか、あるいは何が私たちの感謝を曇らせるのか。小坂忠さんは、何が私を苦しめるのかっていう、勝利者という曲を歌っていますけれども、何が私たちの感謝を妨げ曇らせるのか。このヨナ書の中のですね、神様が送られた虫を通して今日ご一緒に見させていただいて、一歩を踏み出すものであらせていただきたい。虫と言いますときに、詩編の22編23編はよく私たちは愛称してますね。主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。その前の詩編の22編はどうかというと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。しかし私は虫けらです。しかし私は虫けらです。この虫けらという詩編の22編と合わせてですね、このヨナ書に記されている虫という伝統的な解釈の中でですね、これは神様が選びの民のために送ってくださるキリストを指していると教えています。詩編の22編の私は虫けらです、我が神、我が神、どうして私をというのをイエス様のことを予言しているわけでありますけれども、そしてそこでは着物は引き裂かれず、くじで分けたということも予言されているわけですけれども、この虫けらと虫と感謝と何の関係があるんですかということですけれども、早速見てまいりましょう。皆さん、そもそも、ヨナ書 そもそもヨナ書、ヨナ書初めて今日読んだという方いらっしゃらないと思うんですけども、ヨナ書とは神様が預言者ヨナにですね、ニネベに行きなさいというところから始まっています。私のしもべヨナよ、ニネベに行きなさい。ニネベとはどんなところでしょうか。イスラエルにプレッシャーをかけ滅ぼそうとしているアッシリアの首都でありました。ニネベに行きなさい。預言者ヨナからすればですね、どうニネベのことを思っているかっていうと、アッシリアについて思っているかっていうと、神様が早く滅ぼしてほしい、神様に滅ぼしてほしい、ニネベの町をとこう思っていたわけであります。だってイスラエルにプレッシャーをかけイスラエルを滅ぼそうとしている国ですから、大国ですから。にもかかわらずですね、神様の御声に聞き従ってヨナがですね、ニネベに行って悔い改めなさい、神様がこう言われると言って語った時に、ニネベの人が悔い改めでもしたら神様は許されるに違いない、あれを言いたい、神様はきっとそうなさる。それでは困る、それでは困る。だから預言者ヨナはどうしたかというと、ニネベとは真反対のタルシシに向かう、わざわざ陸地ではなく船に乗って真反対の方向に、船に乗り込んだというわけです。すごい愛国者、どれほど預言者としてイスラエルの国を愛していたかとともに、もう一つですね、ヨナの特徴なんですけども、ちょっと一章の12節お開きいただけますか。ニネベに行きなさいと言ったのにタルシシにということの中で、神様は嵐を起こされるわけですよね。一体誰のせいだ、くじを引こうということの中で、なんと、ヨナに当たってヨナは何と言ったかというと、私のせいだ、だから私、十二節を読みしますね。ヨナは彼らに言った、船の人たちに、私を捕らえて海に投げ込みなさい、そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう、分かっています、この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。私のせいだ、私を海に投げ込め、そうすればやむから、というような言葉を変えると、投げ込まれたとしても決して私はニネベには行きたくない、神には従いたくないということであります。そして、さらに4章の3節を見ますと、3章ニネベの町を巡り歩いてですね、そして、悔い改めようと言った時、なんと悔い改めたではありませんか、悔い改めたではありませんか。ゆえに4章の2節から読みしますけれども、主にヨナは祈っていった、ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか、それで私は初めタルシシへ逃れようとしたのです、私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思いされることを知っていたからです、主よ、だから今どうぞ私の命を取ってください、もう私は生きているよりも死んだ方がマシですから。ヨナとはどんな人かというと、自分の信念に生きる人でした。自分の信念に、どこかの政治家、世の中の情勢を見て誰につくのかというような、誰につくのが得かというようなことを考える人ではありませんでした。信念の人として、発揮して八方美人云々ではなくて、そういう人物でありました。そんなヨナですけれども、 嵐の中に放り投げられ、そして海に揉まれ、そして魚の中に捕らえられたと。イエス様もこのヨナのことを作り話としては話をしていらない。実際にあったこと、そして腹の中で悔い改めへと導かれて、そして魚から吐き出されたところから、ニネベにおける悔い改めの働きが、宣教が働いてスタートしていくわけですけれども、皆さん3日クジラの中に行って、どんなことが起こるでしょうか。髪の毛は、ヨナの髪の毛は抜け落ちていたでしょうね。そしてクジラの胃液によって肌の色素はもうなくなって白いような状況になっていたでしょうね。その異様さ、ヨナのその人となりを見ただけで異様さが分かる。どれほどのインパクトであったか、そのヨナの容姿、そのヨナが悔い改めなさいと言ったときに、ニネベの人々は悔い改めた。さあ、面白くないのはヨナであります。そしてそれ以降、だだこのようにヨナはふてくされる。そんなヨナをなんとかなだめすかそうと神様が用意したのが、そして置かれたのが遠馬であり虫でありました。4章の4節、主は仰せられた、あなたはもう死んだ方がマシです、私の命を取ってくださいと、信念に生きるような、そんなようなに対して主は仰せられた、あなたは当然のことのように怒るのか。ユナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようとその影に下に座っていた。神である主は一本の遠馬を備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの遠馬を非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明け前に一匹の虫を備えられた。虫がその遠馬を噛んだので遠馬は枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は衰え果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がマシだというわけでありますけれども、神様はだだっこのようになったヨナに対して遠馬と虫を置かれた。何のために？神様は皆さん何をヨナに気づいてほしいと、気づかせようと願われたのでしょうか。それはヨナの自分の信念の世界の小ささ、ヨナの自分の信念という世界の小ささと神様のご計画の大きさということではないでしょうか。ヨナは朝の中備えられた遠馬によって作り出された木陰をこの上なく喜びました。でもそれが突然虫に噛まれ奪われた時に、あたかもそれがその木陰を自分が作るためにどれだけ努力したかとかのごとくに怒り始める。言うならせっかく心地よい 自分の世界がそこにあって、それを楽しんでいたのに、せっかく心地よい自分の世界、それを楽しんでいたのに、それが虫によって崩された。それによって、ヨナの感謝は奪われて、不満が満ち溢れていた。皆さん、そして、この虫とは何かというと、虫とは何かというと、詩編の22編でご一緒しましたけれども、虫とは、実は十字架にかけられたイエス・キリストを指しています。私は虫けらのようです。ご承知のように、妬みに駆られた人々は、イエス・キリストを十字架へと追いやりました。しかし、そこでキリストは、ご自身十字架につける罪人たちのために、彼らを許したまえと祈られました。その中で、キリストを十字架につけた人々はいかに自分が卑怯なもので、臆病なもので、そして自分にとっての損得でしか物事が考えられないもので、小さい世界にしか生きてないもののことを思い知らされました。そしてそれは、実は後に主の宣教者となった主の弟子パウロも思い知らされたことでした。イエス・キリストを信じきれないサウロ、迫害者サウロ、後にパウロに名前が変えられますけれども、そういう意味にサウロはキリスト者と言われるキリスト者、女、子供、お構いなし、そんなことをお構いなし、捕らえて獄に投げ込んで、殺害していた。ところが、ステパノの殉教の場に、サウロは石を投げる者たちの服を抱えて立っていた。その時にステパノが語るのを聞くんですよね。父よ、彼らを許してください。この罪を彼らに負わせないでください。それは神様のためにと言ってキリスト者を迫害するサウロといえども、決して持ち合わせていない愛と清さに触れる時でした。本当に神を愛して恐れる者の祈りでした。サウロが生まれてからこの方一度も触れたことがない世界でした。そのステパノの祈りに触れた後に、サウロはうちに神様の御声を聞くものになったのではないでしょうか。サウロ、本当にお前は神のためと言うけれども、それでいいのか。サウロは本当にそれでいいのか。内側から湧いてくる内なる声、あるいは葛藤、そうした苦しい中でですね、サウロはそれが聞こえないようにというか、それ以上にですね、もうその内なる人の声は蓋をして、そしていよいよ迫害をし、そこに情熱を、そしてユダヤだけではなくて物足りずにダマスコにまで出かけていこうとするときに、復活のイエス様に出会う。ユダヤ人のための神様ではない、ユダヤ人のためだけの神様ではない、自分たちのためだけの神様ではない、全世界をも包み込み、御子をさえも惜しみなくお与えくださり、世界を癒し祝福しようとしておられる神様にサウロはそこで触れました。決して自分たちの優位性を維持するために都合よく利用したりすることもできないため、 その神にくれたパウロ、ユダヤ人の優位性からも解放されて、ローマ人の手紙も記すんですよね。異邦人もユダヤ人も皆一つなんだ、一つのキリストの体として栄光を期すんだ。皆さん、ローマ人の手紙の10章の12節ご存知でございますか。その神の前に触れたパウロはこう語りました。ローマ人の手紙の10章の12節。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が全ての主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです。パウロはキリストの十字架の奥義に触れてこのように記しています。健全で、お話も終わらなければなりませんが、健全で感謝に満ちた信仰生活を願う私たち、全てのことが整えられたならば一歩踏み出すことができるんだけれども、しかし今はこのことがあのことが、いや、そうしたものが全てなくなるということはない。今この置かれている状況が最善の、その中で一歩私たちが踏み出すために、何が私たちの感謝を奪うのか、このところから教えられることは何かというなら、ヨナ、それはヨナが握ってしまった遠駒によってではないでしょうか。握ってしまった遠駒、それは悪いものではありません。自らに平安をもたらし、安心をもたらすもの。そしてヨナが強く抱いている祖国イスラエルを愛する愛国心も悪いものではありません。私たちが神の恵みによっていただいている信念、悪いものではありません。でもどんな信念であったとしても、神様の恵みのご計画はそれよりももっと深く、もっと広く、もっと大きいかもしれない。それが示された時には、いつでも私たちはその信念を手放す用意が求められている。それを手放すということを、なくして私たちは感謝の信仰生活を、どうしても私の信念と神様の世界が、私の信念の世界と神様の世界が衝突したときに、私たちは顔を下に向けたくなる。でもそこから上げるときにですね、顔を上げるためにはその手放すということが大切です。私もびっくりしたことがありました。それ新さんの会話をしてた時なんですけれども、私は車の免許を18歳で取ったんですけど、その時バイクにも憧れたんですね。一緒に取るんだったら安く取れるしね、バイクも取ろうかなと思ったんです。でもやめたんです。なぜかっていうと、お金がないからではなくて、事故をしたら死ぬかもしれない、そういう思いで自分の体が傷つくと思ってやめたんですよね。で、新さん、どうして車の免許取らないのって、バイクだけなのって言った時に、新さんがですね、いや、車で事故をしたら相手の人を傷つける、 でもバイクだったら自分が傷つくことで済むと思ってっていう、何年前ですかね、15、6年前だと思うんですけど、衝撃的だったですね、私にとっては。私は自分の体をいかに守るかことしか考えてなかった。それでバイクはやめたんですけど、こんなものの考え方する人がいるんだっていう、他者を傷つけないゆえにっていう、びっくりしましたけれども、私たちの世界と神様の世界が衝突するときに、信念の世界が衝突するときに、私たちはその信念さえも神様の前に手放すっていう、そして私たちの信念という世界を覆すために、ひっくり返すために、神様が送ってくださったのがイエス・キリストであり、十字架、私の罪のためであるとともに、私たちの信念に触れてくださり、それが本当に神様に喜ばれるものなのか、神様と一つのものなのか、私たちがその違いに気づかされた時に、へりくだって十字架を通るためにはへりくだざるを得ません。へりくだって、そしてひざまずいて、その十字架を通して上を見上げようとするときに、どれほど神様の豊かな世界がその向こうに広がっていることか。今日のメッセージを通して、もし、私はこれは遠駒を握っているんではないかと、そのように導かれる方がいらっしゃるとするならば、それは人ではなく聖霊ご自身があなたに語っておられることであって、神様はあなたを愛しておられる。今日の礼拝をあなたのために神様が唱えてくださった。毎日、毎週、毎月、毎年同じプログラムをするのは宗教であって、しかしキリスト教は単なる宗教の枠に収まるものではありません。永遠の命を証しする、生ける神との交わりっていう。八幡先生のお話を聞きながら、何かのプログラムをしているわけではない、一歩踏み出していくときに思いもよらないことが起こってくるっていう、そこに心を合わせて歩んでいくときに、感謝の心をいただいて、そしてその神様の語りかけに応答する私たちであらせていただきたい。どこに導かれるか分かりません。ある面では怖いことかもしれません。未だ通ったことがないし、まさにペテロが水の上を歩くようなそういう経験かもしれません。どこに導かれるかわからない。どんな展開が、どんな扉を神様が開いてくださるかわからない。でもそこに喜びと将来と希望がある。お祈りをいたしましょう。